ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 332kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Listener の皆さん、今日2019年12月22日日曜日は、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと、インドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。大統領は新しい州都の問題でカリマンタンの指導者に強化を求めることについてお伝えします。ジョコ・ルル大統領は火曜日の午後に東カリマンタン州を訪問した際に、東カリマンタンの多くのコミュニティの指導者と伝統的な指導者と宗教指導者と対話しました。対話の中で大統領はインドネシアの首都をカリマンタンに移転する強化を求めました。それに答えてジョコ・ルル大統領によると、指導者は心からの歓迎を表明し、新しい首都の建設がすぐに実行されることを望んでいます。数名の指導者の前で大統領はまた、首都の計画された移転が長い研究を得たと述べました。実際、スカノ大統領の時代から国の首都の移転に関連する言説が存在しており、次期大統領の指導部の各機関に存在し続けています。国家元首はまた、首都をジャカルタから移転するイニシアチブを推進する様々な要因について説明しました。例えば、インドネシアの人口は2億6700万人に達し、そのうちの 56% または1億4900万人がジャワ島に住んでいます。大統領によると、この新しい首都の土地は約19万3000ヘクタールに及びます。しかし、東カリマンタンの知事だけでも、長期的な利益のために約41万ヘクタールの土地を準備しました。大統領は、首都の移転がジャカルタから物理的なオフィスや政府の建設を単に移動させるだけではないと望んでいます。彼によると、首都の移転に伴い、仕事の文化、仕事のシステム、国民の考え方が変化することが期待されています。それでは次のニュースです。国連会議で、ホー人権大臣は、腐敗と戦うためのコミットメントを確認したことについてお伝えします。ヤソン・ナ・ラウリ、ホー人権大臣は、アラブ首長国連邦のアブダビで開催された国連腐敗防止条約締約国会議に出席しながら、汚職との戦いに対するインドネシアのコミットメントを振り返しました。2019年12月16日から20日に開催された186の締約国と国際機関及び非政府組織の多数のオブサーバーが出席したハイレベル会議で、ヤソナ大臣はインドネシアの強いコミットメントを表明し、アジア太平洋グループの非同盟運動と 腐敗との戦いにおける77号グループの前に示しました。ヤソナ大臣は火曜日にジャカルタのアンタラ通信社が受け取った書面で、インドネシアは現在植民地時代の刑法に代わる刑法に関する草案法の最終段階にあると述べました。彼は刑法に関する法律の起草プロセスは社会のあらゆる予想からの意見に耳をいただけることによって民主的に行われ、新しい刑法がインドネシアのすべての人々の意思の表明であると述べました。それでは次のニュースです。スリムリアニ大臣はトランプの弾劾はインドネシア経済に影響を与えないと述べたことについてお伝えします。スリムリアニ財務大臣はトランプ大統領の弾劾プロセスがインドネシア経済に影響を与えないと述べました。スリムリアニ大臣は12月19日木曜日にジャカルタで、インドネシアがアメリカで行われている政治プロセスを尊重することを強調しました。トランプ大統領は下院が12月18日現地時間の水曜日に2つの条項について起草することに同意しましたと、弾劾のプロセスに直面する3番目のアメリカの大統領になりました。アメリカ代表評議会のナンシー・ペロシ議長は木曜日に、トランプ大統領の運命は上院セッションの結果で決定されると述べました。共和党が多数派を占める上院は実際にホワイトハウスからトランプを弾劾するために投票の少なくとも3分の2を必要とします。それでは最後のニュースです。海洋水産省は韓国のインドネシア漁業産業への投資を招待することについてお伝えします。海洋水産省はインドネシアの海洋及び漁業産業の発展に参加することにより投資を増やすための韓国を招待しました。エディ・プラボウ海洋水産大臣は木曜日にジャカルタの記者会見で、インドネシアは水産分野の発展に焦点を当てると語りました。エディ・プラボウ大臣によると、現在インドネシアはこのセクターに沿岸域の 10% しか利用していないということです。そのため彼は韓国を養殖業の建設に投資するように招待しました。彼は韓国からの友人がこのセクターに投資するための参加できることを望みます。一方、在インドネシア韓国大使キム・チャン・ベウムは、韓国は多くの国への水産物の輸出を増加させているインドネシア政府の措置に沿って、インドネシアからの水産物の商取引を増やすことに対して開かれると伝えました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日は、大統領はシャムスディン・ヌール国際空港の新しいターミナルを就任したことについてです。ジョコ・ウィドド大統領は2019年12月18日水曜日に、バンジャルバルシーのシャムスディン・ヌール国際空港に新しいターミナルを観察し、就任しました。大統領は空港の新しい顔を見て驚いたと述べました。ジョコ・ウィドド大統領の称賛には理由があります。幅の面では、空港の新しいターミナルの面積は7万7千平方メートルで、旧ターミナルのわずか9千平方メートルと比べて非常に遠いです。その後、以前は年間130万人だった乗客の収容人数は年間 700万人になりました。しかし国家元首は空港での飛行と乗客の動きの成長が比較的大きいと警告しました。これらの条件で大統領は次の10年間でより大きなターミナルを建設することは不可能ではないと述べました。シャムシュディンヌール国際空港ではフライトの動きが 10% 増加したのに対し乗客の成長率は 7% 以上だったと述べました。つまりこの空港は10年以内にさらに大きく建設する必要があります。ジョコ・ウィドド大統領は国のインフラ開発の重要性を想起します。彼によると激しい習慣競争の時代にインドネシアが他の国と競争できない場合先進国になるという夢を忘れてください。そのため2014年にジョコ・ウィドド大統領が就任して以来彼はインフラ開発を追求し続けています。有料道路、空港、発電所、港から工業地域に至るまでの様々なインフラはジョコ・ウィドド大統領の政府の発展によって加速され続けています。大統領はインフラ開発が完了した後地方政府、市政府の両方が農業、漁業、小さな工業中心地、大きな工業地域、観光地に接続することで進むことを明らかにしました。インフラをこれらの様々な地域に接続することで大統領はインフラの存在の影響がコミュニティによって直接感じられることを望んでいます。インフラは地域の経済成長の引き金となることも期待されています。一方南カリマンタン州知事のサビリン・ノル知事は新しい空港の開発の結果は非常に誇りに思っていると述べました。彼はシャムスディン・ヌール国際空港の存在が南カリマンタン州の様々な部門からの経済成長を後押しすることが期待されると述べました。ステータスが国際空港に変わるとシャムスディン・ヌール空港はまだ所有されていない国際的な飛行ルートを実行するために装備されることが期待されます。満たす必要のある条件には税関エリアの決定及び管理段階にあるその他の要件が含まれます。シャムスディン・ヌール空港を介して南カリマンタンを国際社会と接続することにより南カリマンタンの経済が増加し観光セクターと投資が急速に発展することは確実です。現在政府はマレーシア、シンガポール、サウジアラビアなどのいくつかの目的国との航空協力に取り組んでいます。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1928年12月22日にインドネシア女性会議のことから始めます。1928年12月22日から25日まで第1回インドネシア女性会議がオランダ領東インドまたはインドネシアのジョグジャカルタで開催されました。この会議にはジャワとスマトラの12都市から30の女性団体が出席し、特に教育と結婚の分野で女性の権利のために戦うことを目指していました。1928年12月22日に始まった開会式には約1000人が出席しました。1953年12月22日にこの会議の25周年にあたり当時のインドネシア大統領である塚野大統領は1953年の316号大統領令に通じて母の日 を宣言しました。それ以来毎年12月22日はインドネシアで母の日として祝われています。次は1948年12月22日にシャフルディン・プラウィラヌガラは西スマトラでインドネシア共和国の緊急政府を率いたことについてです。インドネシア共和国の緊急政府は1948年12月22日から1949年7月13日までにシャフルディン・プラウィラヌガラがインドネシア政府の指導者であり緊急内閣としても知られています。当時のインドネシアの指導者たちの少し前にスカルノとハッタは1948年12月19日にオランダ人に捕らえられました。会議を開き暫定政府を開催するためにシャフルディン・プラウィラヌガラに就任状を与えました。最後は2018年12月22日にスンダ海峡での津波についてです。2018年12月22日にスンダ海峡のアナクラカタオ山の噴火による津波がインドネシアのバンタン州とランプン州の海岸地域を襲いました。この事件により少なくとも426人が死亡し7202人が負傷し23人が行方不明になりました。気象庁によると津波は火山噴火による満ち潮と水中地滑りによって引き起こされました。国家災害管理庁によると津波による物的損害には556の家が破損し9の大きなホテルが破損し60の屋台が破損し350の船が破損したと含まれました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。 Voice of Indonesia。
Sampai menggapaimu. padaku untuk mempertahankanmu. Semoga kau bahagia hidup bersamanya. Semoga kau bahagia hidup bersamanya.
Voice of Indonesia.
Rizna no minasan, ima o kiki ita deita uta wa The Massive to Rosa to David Noah no Pernah memiliki deshita. Indonesia yori sekai o todoke shite iru Voice of Indonesia desu. Tsugi wa Indonesia ku nitsuite otsutai shimasu.
Voice of Indonesia.
Rizna no minasan, Indonesia ku desu. Kyo wa 2020 nen no Iron Man ga Romboku ni kaisai suru yotei nitsuite otsutai shimasu. 来年、インドネシアでは、アイロンマンまたは、国際トライアスロン競技会が開催する予定です。リアウ小島のビンタンだけではなく、世界で最も挑戦的な人間の持久力スポーツは、2020年7月4日にロンボク島で開催されます。アイロンマントライアスロン 70.3 ロンボック2020年の象徴を手にすることはインドネシアスポーツとイベントマネジメントシアと地方自治体を祝うことです。水泳、自転車、ランニングの3つの異なるスポーツを含むレースはチャンピオンシップタイトルを提供するだけでなく60人の主要なファイナリストが2020年11月28日から29日までニュージーランドのタウポで開催されるアイロンマン 70.3 2020年世界選手権に出場する資格があります。アイロンマン 70.3 ロンボクでは個人およびリレーのカテゴリーで競争されます。アイロンマン70.3 ロンボクの最高経営責任者であるアリ・スキルノ氏は12月17日火曜日にジャカルタで行われた記者会見で委員会は参加者を1000人に達成させることを目標にしていると述べました。その数には40のリレーチームが含まれます。しかし委員会は参加者が1500人に達成できることを望んでいます。計画によると、アイランマンまたはロンボックトライアスロンのスタートとフィニッシュはロンボクのホリデーリゾートで行われます。バリピルス海で 1.9km の1回の周りのスウェイから始まり、スンギギハイウェイに沿ってロンボク国際空港まで 90.1km のサイクリングに続きます。その後 21.1km の2回を回ってランニングを実行します。アリースキルの氏はこの競技が初年度に成功し参加者の記録を渡ることを望んでいます。彼によるとビンタンでの成功の可能性があるためロンボック島の人々はそれに追随しなければなりません。そして重要なことはイベントが2年目3年目でも引き続き成功し継続でき他の目的地を追加できることを期待します。競争が行われた場合マイクロ経済学の影響は大きくなると推定されており、競争の前にと競争の後の実施におけるチームと訪問者への支出を言うまでもなく、環状光は500億を超えると推定されています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia。 Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、今お聞きいただいた歌はハニンディアのポップスでした。インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソーナインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はバニュマウニにあるビーチワトドドロをご紹介します。このビーチはバニュワンギ市とシドボンド市の間にあります。ワトドドルビーチはシドボンド地方のバニュワンギ地方への入り口です。ワトドドルは非常に硬くて独特な形をした大きな黒い岩で、上部がベースよりも大きくなっています。南部ではモリンガの木が成長し、石のユニークさを増しています。バニュワンギからこの観光名所までの距離は北へ 14km、 または片パン港から約 5km です。美しい海のパノラマを楽しむだけではなく、訪問者はビーチへの道の向こう側にある丘を登ることもできます。この丘の上には訪問者が通る道があります。丘の上では訪問者はバリ海峡のより広くより美しいパノラマを見ることができます。ワトドドルビーチにはシトボンドからバニュワンギまでのルートを通行するドライバーのための休憩所もあります。このビーチ観光エリアの他には大きな駐車場、典型的なバニュワンギの食べ物を提供する屋台、日用品の売る店、バスルーム、海の真ん中に行く行政のレンタルもあります。多くの樹木が生い茂っているため、ビーチの場所がかなり日陰です。とても快適です。この観光地は東の海に制限されているだけではなく、丘と森の直接接しています。フェスナーの皆さん、ジャワ語ではワトは石を意味し、そしてドドルは次男を意味にしています。次男は食べ物の名前です。地元の伝説によると、この観光スポットの名前の由来は、昔はジャワ島の最東端の島にある王国、マバンガン王国の兵士がジャドル、そしてドドルという食べ物の一種、手のひらサイズの楕円形の棒で作られた次男の形で虫を運んだことです。そしてビーチで休んだ時、彼がそのドドルを持つことを忘れてしまいました。そのドドルは最終的にワトドドルに変わったことになります。リスナーの皆さん、バニュワンギにいるからワトドドルビーチとその周辺の美しさを楽しむのに十分な時間を探してください。美しいビーチに加えて、このビーチの状態は水泳活動にとって危険ではないため、このビーチでは観光客も海に浸ることができます。修理の趣味をお持ちの方は小さなボートを借りて海の真ん中までスリルに行くことができます。通常それは多くの魚のスポットを習得するために船のキャリアによって導かれます。これでパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックに会いましょう。
Voice of Indonesia。
zamanku, hanya engkau yang satu. Hadirlah dalam mimpi-mimpiku. Biar seribu, biar ramai mengganggu, padaku engkaulah ratu. Sejak mula bertemu, kau buat siangku sedingin salju. Dan malam jadi hangat, sehangat cintamu. Kasihku, Rosanna, kau gadis idamanku. Dua hati menjadi satu bila kita bertemu. Oh, Rosanna, gadis idamanku. Bila kan sampainya waktu kasih kita bertemu dalam cinta, Rosanna. Kau buat siangku sedingin salju. Dan malam jadi hangat, sehangat cintamu. Kasihku, oh Rosanna, kau gadis idamanku. Dua hati menjadi satu bila kita bertemu. Rosanna, kau gadis idamanku. Bila kan sampainya waktu kasih kita bertemu dalam cinta, Rosanna.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はマルセルのロザナでした。インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はヌサペニダは世界最古のバックパーカーの目的地2020年になりましたというニュースをお伝えします。バリ島のクロンクンのヌサペニダは2020年のバックパーカーの第一の目的地として宣言されました。アイランドのドブレにあるこのオンラインホテルプラットフォーム予約ベースは 過去1年間にイギリスの観光客がムサペニでの宿泊予約を 210% 増やしたと述べています。言い換えれば、ムサペニでは過去1年間でイギリスの観光客にとって最も望まれる目的地になりました。バリ島の南東に位置するヌサペニダは国内外の観光客に人気の目的地です。この情報は世界中のバックパーカー向けのリファレンスであるホステルワードのグローバル旅行サイトに記載されています。ヌサペニダは2020年にバックパッカーのベスト20の目的地のリストに含まれていました。ランクは12月上旬にリリースされ、特にバックパーカーの目的地の総称事項になる可能性があります。研究された記事は、ヌサペニダは2020年にバックパーカーのトップの目的地になりました。ヌサペニダでは素晴らしいマンタ魚と一緒にハイキング、スノーケリング、素晴らしい夕日を見ることができます。バックパーカーに優しい養蚕でバリ料理を提供する屋台の存在も恐れないでください。バリのヌサペニダの他に2020年のバックパッカーの最適な目的地になるのは、タイのスラタニ、スロベニアのマリボル、フランスのハセゴ、ノルウェーのトロンハイム、インドのコタイカナル、そしてアイランのイスラマハンがあります。リスナーの皆さん、これでワナワニを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、今お聞きいただいた歌はエンダとレサのメヌアブル様でした。インドネシアより世界へお届けしているフェイスオフインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はサラウェンダーの歌、アクカムキタをご紹介します。1989年8月29日生まれのこの歌手は2019年に新しいアルバムをリリースしました。このアクカムキタに名付けられたアルバムは2019年8月にリリースされました。このアルバムにはココナッツの歌があります。そしてメインとしてはこのアクカムキタという歌です。この歌は1980年の歌に感じて、そのインスピレーションは彼女の家族、すなわち夫のルベン・オンスと娘たちのタリアとタニアです。アデゴ・フィンダーに作曲されたこの歌は、誰かに恋に落ちることについて語ります。リスナーの皆さん、次はサラウェンダーの歌、アクカムキタを聴いてください。
Cuma melihat kurangnya dirimu, ku tak menilai apa lebihmu. Beruntung ada yang ingatkanku, Tuhan jagalah dia untukku. Hati mana yang selembut hatimu, hati mana yang semenerima itu. Beruntung ada yang ingatkanku, sehebat itu cintamu padaku. Jika aku pernah salah, jangan lalu engkau kalah, dan jangan kau lelah. Pertahankan kita, tuntun aku bersamamu. Jangan lihat masa lalu, masa depan kita hanya ada aku. Selembut hatimu, hati mana yang semenerima itu. Beruntung ada yang ingatkanku,
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Pacarku lagi sekali lagi sekali lagi sekali lagi.
これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voi_indonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。